2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い、人知れず立ち上がった二人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷を舐め合う。我らは非力なレジスタンス集団。その名も、錦糸町フットボール義勇軍。
まあ一つ企業チーム同士でもライバル心って芽生えさせられると思うんですけども、ファンが例えば相手を揶揄するようなちゃんとしたら、多分クラブがねやめてくれって言うと思うんですよね。例えば大宮だったら浦和に対して今の規制のね規制を揶揄するようなちゃんとしても、ヨーロッパだったら許されるし盛り上がると思うんですけど、そういうのは J リーグ自体がやめろって言うでしょうし、何かそのサッカーの盛り上がりを阻害するようなお行儀がいい方にスポンサーとかに気を使いすぎてやってるっていうのは感じますよね。
昨日それこそ名古屋対浦和でしたからね、まあね、トヨタ対三菱で、でもっていうことなわけですから、ね、ちゃんとでね、それこそ俺たち車は燃費は悪いけどレッツは燃費良かったぐらいのね感じの、なんか歌を歌ったっていいですよね、レッツの、
ね、ちゃんとでね、
そういうの、
しかもなんかその燃費の不正みたいなのありましたもんね。
そういうようなところまで
海外の考え方だったらすごいいじったりしますよね。
間違いなくいじりますよね。それをチャンスがあるんだけども、多分ファンもやりたいけども、J リーグやクラブが自主規制したり、まあ、J リーグがそれを抑え込んだりしてると思うんで、まあ、ちょっともったいないなっていうのはね、その辺どうですか？
だから日本人の国民性の中にね、そういう揶揄するっていう部分を面白がれる文化まで成熟までしてないのかなっていう感じはしていて、この前ロッテっていう野球の球団が今度セントラルリーグとその交流戦やるのに、なんかちょっと擬人化したようなプロレスラーみたいなのを見立てて、こう負けないぞみたいなポスターを作ったんですよ。でそういうのって野球は結構懐が深いというか、そういうのをやられてもうーんっていう風になるんだけど、なんかあんまりなんていうんですかね、サッカーファンでそれをやっちゃうと収集がつかなくなっちゃうような感じは今の中にはすごく、
もしかしたら例えば2部の話なんですけど、エネルギーコットブスってチームがあって、そのチームとフランクフルトのチームをやるときに、エネルギーのその車の電源を抜いちゃうようなポスターを作って試合前に盛り上げてたんですけど、チームがまあちょっとシャレが効いてますよね。そういうエネルギーのチーム、名前がついてるチームのやるときに、それを相手を直接バカにするわけじゃないんだけど、なんとなく間接的に分かるようなポスター作って、なんかウィットに飛んでるというか、風刺が効いてるというか、そういうのをみんなでやっていくと、ただのお前たちが嫌いでやってんじゃないよというか、なんかその劇場のね演出の一つとしてそれを捉えられるようなものがだんだんできてくると思うんですけど、
数々風刺はしてきましたもんね。
風刺はね、いろいろしてきたんだけど、
それちょっと若くてやらないと難しいですよね。
そうなんです
昔そんな問題になったのは、岩田とエスパルス の試合で、監督誰でしたっけ、
ゴトミさん
の時に結構問題になる弾幕というか、そういうテーマに出て、すごく問題になったんですけど、あれなんかもう全く的外れの揶揄。
そう、やっぱ政治を絡めちゃダメですよね、政治宗教は絡めないっていう大原則を犯してたんで、あの横断幕はね。
ただ今その逆にいろいろ規制することで、 J リーグとかを規制することで、なんかそういうジョークもできないような雰囲気が漂ってるところが、僕は非常にその危惧している、
社会主義的な、
そうそこは僕はぶっ壊してえなっていうふうには思っていてですね、この前もソニー仙台が、 とやるときなんかにプレイステーションぶっ壊しに行くぜみたいな煽りをちょっと入れたんだけど、まあそういうなんていう企業チーム的だったらまあまあやれることもあるのかなという感じもちょっとしたりとか、
ね、プレステのあの CD 入れるところにね鍵突っ込む感じ
で、ね、そうそうそう
壊しちゃう感じのね、
なんかねそういう今こうちょっとお客さんが入ってないところもあるからみんな腰が引けちゃってますよね、いろんな表現に対してね、僕はそこはちょっとやっぱりこうもっと楽しく自由にやろうぜっていう、
ロシアリーグ見に行った時に事前の横断幕申請制で、あの警備員がファックスと突き合わせてファンが持ち込む弾幕をチェックするのを見て、まあ、浦和でもね一回そういうようなあの問題がありましたけども、はい、あんま規制すぎて音ちょっと残念な、ね、雰囲気になるでしょうから、ある程度信頼関係でね自由にやるっていうのは大事かなと思うけど、
厳しいんですか、
ロシアこそやっぱちょっとしたイメージちょっと政治的なものが出ちゃったりすると大変なことになるんで、
やっぱりそういうことか、社会主義の国のその、うん、あの伝統みたいなのがあるんですよね、体制に対する批判みたいなのは、
ね、
当局はやっぱり恐れてるところがどっかありますよね、
それに近いような雰囲気スタジアムがなってしまうとちょっと盛り上がりがね抑えられてしまいますよね、
マリノスっていうチームの練習場がなくなっちゃったんですよ、ご存知かと思
う、そうですよね、
あれなんかもうなんか完全になんか実業団の手法であ
マリノスタウンですよね、
マリノスタウンなくなっちゃったんですよ、なんか本当、最初できた時は J リーグのトップクラブってこうしなきゃなんないみたいなお手本のような感じに言われてたんですよ、練習場クラブハウスと、ね、ユースがそこで練習できてって、あ さもほら日本の J リーグって良くなったでしょうみたいなアピールもしてたんですよ J リーグ、でもいきなりいろんな事情が変わっちゃうとそうなっちゃうじゃないですか、結局実業団なのかなってやっぱり僕思っちゃうんですけどね、こんなプロリーグ見てて実業団の匂いしませんか、
いやまさにそうだと思います、僕もあの J リーグの社長を取材するインタビューを計画した時やっぱあの親会社が来てる人が多くて、そういう人ってやっぱ親会社を見てるんですよね、親会社いつか戻るからそっちで あの出世とかをどこかやっぱ捨てきれないから、ちょっとでも それはいい面もあって経済的な安定性を保障されてるので、人材もやっぱり自分たちの距離よりすごい優秀な人が来ますから、
まあ、そうです
ね、ある意味あると思うので、そこはうまく利用して、で先ほどの練習場移転の問題で言えばファイナンシャルフェアプレー、 J リーグが、あの経営の基準を設けて厳しくしましたけれども、そこがあの締め付ける方向にやってるんで、まあ、いろいろちょっと世界の ああいうクラブライセンス制度を聞くと、クラブライセンス制度っていうのはリーグクラブが発展するために助けるためにあるもので、あのドイツとかで縛るのはちょっとあのサボるようなチームがあるとダメだからそういう締め付けをしてるわけなんですけど、日本の場合みんな真面目にやりますから締め付けるとどんどんネガティブな方に
縮
こまるんで、
そうだなって、そういうことね、
あのマーケティングの部署をあの作りなさいよとか、そういうデジタル関係の人を雇いなさいよっていうのを義務化したりした方がもしかしたら J リーグには合ってるんじゃないかなって、ファイナンシャルフェアプレーとクラブライセンス制度の運用をちょっと今間違っちゃってるなっていうのが最近の J リーグだと思いますね、
あのスタジアムのキャパとかそういうのも結構スペイン一部とかで許されてることが J1 だとダメとかぐらいのことありますよね、
J1 厳しすぎますね、屋根とかプレッシャーとか、ね、もうちょっと緩めてもいいような気がしますけどね、本場戦闘ですよね、
あれはでも一応、世界的なところの FIFA が作ったルールに準じる
ついてるんですよ、
そこのレベルに J リーグはないのにそれを準じちゃってるっていうことなのかもしれない
真面目真面目なんだね、
いやブンデスリーが今年1チームにダルムスタートでチーム上がってきましたけど、全然スタジアムも基準満たしてないですけども、まあ、それでも何年計画で今後改善しますっていうプランを示せば許されるわけですし、スタジアムはダメだから上がれないっていうことは、まあ、ほぼないですね、
あの
だちょっと厳しすぎると
思う。小さめのスタジアムにねビッグクラブが来てる感じとかもね、なんかこう絵代わりというかいいですけどね。
例えばドイツだとスタジアムに芝生の暖房つけるのが義務付けられてるんですけども、
芝生の暖房、
あの芝生が凍らないように。ただそれはなくてもバカれちゃうんですよ。あの今後やりますよっていうプランを示すと上げてくれるんで、日本のはあまりにも厳しすぎてね、最初絞るために作ったルールが、まあ、みんな入りたいとこあったんで、その絞るために作ったルールがあまりにも厳しく真面目に運用され続けてるっていうのは、まあ、リーグをの発展を阻害してると思いますね。
今町田がね J2 まかり間違って J1、J2 の首位を走ってるんですよ。
このまま、まかり間違ってない
頑張ってるんですね。
あのそれ首位で優勝しても上がれないんですよ町田。
なるほど。
クラブライセンスがないので、まあ僕的には上がんない方が、僕のそのなんつうのちょっとニヒルというかちょっとひねくれ精神から言うと、上がんねくても優勝するクラブがあっても面白いなっていう風にどっかちょっと思ってるんだけど、やっぱその辺のルールがやっぱ分かってないんですよねみんな、うん、だから僕は長崎側で見てたんだけど、長崎町田で見てたんだけど、長崎にはホンダロック出身の選手がいましたから見てたんですけど、後ろの人がこんなチームが J1 上がっちゃってもやっていけないよななんつって町田のことを癒して言ったんだけど、それだけは俺は向かってきたんで、町田昇格しても上がれないんですけどつって一応その長崎のサポーターには釘は刺しておきましたけど、ね、
かないな。
だけど結局あれなんですよね、そういうのルールが難しすぎて一般のファンが理解できてないから、
相模原も上がれない、
相模原も
上がれない、
はい、
もう J2 ができている会社だったら上げていいですよね。それで新しいチームが入った方が盛り上がるし、あのちょっとね、ダメですよ運営。
エイバルとかもすごいちっちゃいんでしょ。
ね、めちゃくちゃちっちゃいらしいですね。
そうですよね。
エイバル。
エイバル。あの
どこ不動産屋ね。
エイブルです。
あ、それエイブル。
あのこのクラブライセンスのことにその限らず、それこそ。あのレフリングなんかもやっぱ問題になってるのは、結局審判ですね、あのこの前鈴木孝之選手を引退してすごいいいこと言ってたんですけど、日本の審判は FIFA のルール上は上の基準が間違ってないと、世界が間違ってるんだよね。ただそのルールを守ってるのは世界で日本だけであると、だから日本のレフリングはみんな見てたらあのストレスたまるけど、
正しいことはやってるよ。
FIFA が定めるレフリングの基準では日本はやってます。だけどそれ自体やってるのは世界で日本しかいねえと、ここに大きな問題がある。
馬鹿正直に守ってることでコンタクトとかも弱まってる、
うん、はい、とか、まあ、そういういろいろなところがあると。まあ、そのクラブライセンスもまさにそういうような世界から降りてきたのをそのままやりますみたいな。
きっちりさんだから
よくあの
国民性なのかね。
いやまさにそうだと思います。よくアメリカンジョークである、あの日本人とかこうイタリア人とかにこうなんか100個あの機械をこう発注して、あのなんかロシア製だったらもうあの50個しかできてこないとかで、日本の場合はなんかこうあのそのあれだ、条件で 5% 以内 の、うん、あの不良品は認めますっていうルールを、まあ、で、発注しますと。で日本の場合はあのどういう答えが返ってくるかっていうと、その不良品を作るあの使用書もくださいっていう答えが返ってくる、ジョークが返ってくると。つまり必ずその使用書通り全てに作ってくれるのは日本人だと。まさにそういうことなんじゃないですか。もう世界の中のルールが何か出来上がったのに来た時にはもう日本はそのままやりますと。バッファっていうのも言うんだったらバッファの説明書もくれよっていうのが日本のやり方なんです
よ、ね、どっからどこまでだよと、はい、
どっからどこまでだ
よ。なるほどな、
それは感じるね。でも割とでもドイツは僕が思ってるあそこ蛍光灯の国じゃないですか。このヨーロッパでも珍しいその室内照明が割と
中ですか。どうなの、僕のイメージだとそんな蛍光灯のイメージが
他のオランダとか蛍光灯ない
間接照明で、 家だと感染者が多いイメージがありましたけどね。
ああ、そうですか。僕なんかヨーロッパ、イギリスもフランスもオランダも行ってますけど、なんかあんまり蛍光灯のイメージがなくてですね、こういうなんか割と暖色が多い感じですけど、割とドイツはもうちょっと割と白い照明があるんですけど、そういったところを含めて日本人とドイツ人ですごく似てる国民性がすごくあって、僕らは仕事やっててお金の遅延が一回もなかったのドイツだけですね。
ドイツは似てるようで、実は表面的には似てるんですけど、本質的には多分結構根本的な違いがあって、ドイツ人は作られたルールを貫くことになんか美学を感じてるというか、例えばですね、高速道路3車線あって真ん中走ってるとするじゃないですか。でガラガラで、でマイペースで走ってると、後ろからものすごい勢いで BMW とかが追い上げてきた時に、日本だったら普通に追い越し車線で抜いていくと思うんですよ、
はい、
真ん中走ってるやつがいても、はい、でもドイツ人はものすごく煽るんですよ。絶対自分は車線変更しないと、ここは3車線あって一番遅いやつは左走れと、で全部空いてて真ん中走ってるやつが後ろから来たらどかさせられるんですよ。だからそのルールの守り方って意味で、日本は気遣いでそれを結構柔軟に対応しますけど、その例えばあと自転車専用道路があると、そこほど歩行者が歩いてたりするとものすごい勢いで突っ込んできて、
もう後ろで急ブレーキとか、
おめえはなんでそんなの歩いてんだって、ルールに対する守るんだけど、そのスタンスがちょっと違う。
あ、なるほどね。そう言われるとそういうところもある。
じゃあなんでプラモライセンスだけは日本は遊べないんですかね。
官僚だからじゃないですか、言ってる
のを探し、特に世界から食ってくるのじゃないですか、その
外から持ってきたものは、
持ってきたものっていうところはそういうのはすごいあると思うんですよ。
この話を教えてくれたのはフィーファコンサルタントの人がいて、フィーファコンサルタントの人は各国にいろんなとこ行ってそのクラブライセンス制度を導入する人なんですけど、うん、アドバイスする人 でやっぱりちっちゃい国に行くんで、もう全然締め付けるための制度じゃないと、
うん、
その各クラブが発展するために臨機応変に、でもここ足りないからここだけはつけましょうっていう制度だと。だから日本で言えば今は多分マーケティング担当者を置きましょうっていうのが実際にあったやり方で、予算を赤字を減らしましょうとか、そういう方向な縛り方はちょっと日本の実に合ってない。
基本的にクラブライセンス制度がやっぱりあるそのポイント、まさに木崎さんがおっしゃったところで、お金をどこにどう使うバランスの問題をなんとなくこうルールを作ることによって、ここにかけすぎちゃうとこれができなくなるからやめましょう的なところの意味合いが結構やっぱあるんですよね。
なるほど、
はい、だからここ人件費ばっかりすごいかけちゃってると、ここに実はこのインフラ投資できない、これは問題ですよ、それって結果としてクラブそれ大きくならないから必ず人件費だけじゃここにもかけてくださいねっていう、まあ、そういうあくまでそのクラブが良くなっていくっていう意味でも、まあ、ルールの、まあ、なんていうんですかね、その正しいお金の使い方じゃないですけど、そういう方がいいよっていう、まあ、アドバイスではあるんですけど。
なるほど。コンサルね。
コンサル的なところの部分ですよね。
あら探しのためのものじゃないんですよね。それは今赤字出すなみたいな、ものすごくそのマイナス面に注目されている
。日本人っぽいね。聞けば聞くほどね。
もったいないですよね。
そういうことか。
結果だってあれですもんね。ちっちゃいクラブが上がってきてっていうか、力ないクラブが上がってきても無理やり作ったスタジアムはガラガラって上になっちゃうんですね。
だ今日聞いて思ったら、村井チェアマンは6相当に合うべきですね。それで実情を聞けと、
うん、
それを提案したい。どうですかこれ。
もう全然合っちゃうよ村井ちゃん。
村井さんは話聞いてくれそうですよね。
なんかでもしっかりしてるイメージあります。印象いいですよね。なんか賢そうですし。
村井ちゃん。
会ってくれんじゃないですかこれ参謀長。
会えますね。行きましょう。
ご紹介。
でも前ね犬飼さんとは揉めたのね。
これ村井さんご紹介してくんないですかどっちか。
いやユニークの広報の人を紹介しますよ全然。まあそこからは。
でもね村井さんニコ生にも出てもらいたかったんですけど。
あ難しい。
ダメでしたね。まあ、とにかくスケジュールがパツパツなんで。
村井ちゃん。
かなりそこをこう縫って会うのが
厳しい。移動時間とかね情熱大陸みたいな感じで。 はい、狙をついていかないといけなくて、
俺もパツパツだよ
結構夜打ち汗の決心
やるのあそこでいい村井ちゃん村井ちゃんって話聞いてよって
6月10日来てくんないですかね
ロフトプラスワンですよってい
やいや大変そうだけど
どうしよう君聞いてる諸君がこうなんかツイッターとかで勝手に情報流してほしい
それ外堀に言っといてよえ慎太郎に言っといてよ
じゃあ J リーグにみんなでその対談を行うべきだって人がいたら J リーグにメールでロックスを取って人がいるんですで村井ちゃんも会うべきだって投資をみんなでするってい
ういいね
これは素晴らしい
それ革命だなちょっと組織票だ
聞いてる義勇兵でそう思う人はもう J リーグに対してアクションを起こしてほしいと
関口博士作戦だ
関口博士作戦だ分からないけど
そうだ分かんない関口博士作戦
いやもうぜひメールをぜひメールを送っていやこれはもう今こそ100回目を迎えて一つになる時ですからこれはちょっとね、とつさん、立つ方面もちょっと目標
的だね。はいはい、ぜひ。でどうなんですか、でも村井チェアマンでいいんですか。なんか田島さん、日本サッカー協会会長とこうどっちの方が6層等的にこう
2人とも
10分だけじゃ会いましょう。
10分
おっしゃるとするでしょ。
うん
何を話します2人にプラン考えてもらって10分
10分、はい、企業名解禁だな
お、うん、来ましたね、うん、
チーム名にね
チーム名企業名解禁だなそれは別にネーミングライツでもか
ネーミングライツね
でも2つその意味合いも
その心は
いやだから結局
松本山がエプソンズ
あそうそうそうそんな感じそんな感じそういう風にしていく文化で日本の実業団をベースに上がってきたので野球なんかも楽天だとか西武ライオンズだって入ってても別にあの東武ファンは嫌だとかって言わないしヤフーを使ってるやつだと楽天使うわけじゃないですかそういうのってあんまりその日本の文化にその企業名外すことのメリットってあんまないのかなっていう風にやっぱり思ってるんでそれがトップはいいんですけどやっぱり下部になればなるほどやっぱそこの縛りはきつくなるからそれがあるだけでだいぶ株はもっと参入しやすくなるし、まあ、もうちょっとそういうのは柔らかくしてもいいんじゃないかなと、ね、10分で話すんだったらそれしかないそうすると
あの話もしましょうだからブラジル人に好きな名前つけていい作戦
いいですよヤンマー陽一郎作戦ね
何かそれ
企業名
あの企業名がダメだから
クラブの企業名がダメだから
クラブの企業名がダメだから選手に企業名をつけさせて
書き換えの登録名をヤンマー陽一郎にしたらいいんだから
なるほど
そうすればヤンマーヤンマーって毎日連呼してくれるだろ
う、ね、我々の提案なんですけど、ね、NHK も言わざるを得ないですからねヤンマー陽一郎選手
だからまあブラジル人選手だと自然にできちゃう
あんなもんだって名前じゃないですもんねあだ名だから
そうですね、
はい、松本山さんのワントップはみんなもうエプソン
エプソン
で本人にネーミングライツのお金を渡せばブラジル選手人生がいいと言えばなるほど
そうするとそのブラジル人一人連れてくるのに別の収支から持ってこれますよね
プロモーション費用から
持ってこれるプロモーション費から持ってこれる
ね中国にからあの有名なブラジル人選手を引き抜けるかもしれない
そういうこと
です
よ
画期的ですねそれ
そう
画期的リカルド・グラル持ってきたとしてそうそうそう三菱って名前になれるかもしれない
そうそう
そう今ゾゾタウンだったら ゾゾっていう
そうそうそうそう
そう
そう
どうぞレッツとかパジェログラル
車の名前だね車の名前覚えやすいです
よ今年の10番もパジェロで行くかと
2代目
パジェロ
絶対ファンのパジェロのねこういうゲームがやったりするしなんかそういうコラボとかもね
それが、今三菱の事故がグラグラしてるところをファンが支えてる姿にもなっていいんじゃないですか。
ちょっとちっちゃめなやつかぶるけどちっちゃめだからパジェロミニでいいや
いいかいい
エルグランド
なんか
社名とプレスタイル
そうですね
車でね
燃費がいいみたいな
燃費がいいみたいなあいつは燃費がいい
スピードが出るとか
これどうですかね、北崎さん、村井チェアマンにこれ言った
のかなり的な、ちょっと専門家に相談したぐらいですね弁護士とかにどんな法律的な問題があるかとか
その発想はね、前とか、なんかね、南の国のフィジーだかとかの、ボブスレーだか、ボブスレーじゃない、ああいうリュージュの選手が、
お金出してもらった。
お金出してもらったんですよ。洋服のブランドに。で、その名前で出場したんです。そういうのも、
ありかな。オリンピックで、
オリンピック。
実例はあるん
で。実例はあるんで。
オリンピックで許されたんですね。
そう。
すごいですね。
名前変えちゃった
んです。黙ってやっちゃったんでしょ、でも。いや、実名で戸籍にした
から。実名変えちゃった。
自分の名前変えちゃった
んです。そう、だから、カテット族で名前変えるのは楽なんです。
はぁ。
だから
企業にはね、利益ありますもんね、うん、よく言うのがニューヨークレッドブルズみたいにこうね、かっこよくちょっと練り込み作戦ですよね。
そうだから徳島だったら徳島大塚ポカリスエッツって名前にする
かっこいい。
あ、それいいですね。いや、 G リーグの中西さんに聞いたんですよ。アメリカ詳しいんで、なんでレッドブル企業名ダメなんですね、アメリカ、うん、なんでレッドブルはいいんだって聞いたら、レッドブルズで S つけたからいいんだっていう。だったらポカリスエッツも OK ですね。
本当だ、
レッドブルズが OK なポカリスエッツ。
本当だ、
今すぐ徳島やってほしいですね。
そうだ、そういうことができちゃうってことですもんね。
ビタミンマッチですから今。あ、マッチーズでもいいじゃないですか。ユニフォームを黄色にしちゃえばいいです。
いやいや、ポカリスエッツの色じゃないですか今すでに。なんでマ
ッチ、いやだから商品、商品名にも変えて、
ね、で
も
ちょっとね、白鷹と白はいい感じですもんね。
あ、はい、
あれいい感じですもんね。
いまだに鹿島とリクシルの色が合わないんです。イエローハッツなのに赤なのに。
あ、なるほどね。
そういうのもこう気遣って
ほしい。できましたね、村井さんの10分草案が。企業名と、あと我々が言ってたの何でしたっけ、グッズの開放でしたっけ。グッズがやっぱり J リーグに管理されてるから、
そうするとホンダロックス宮崎で OK だと。
はいはい、
そのまま、ね、宮崎ホンダロックスで OK だと
したら J に行こう
と、ね、J に行けるっていう話になるから。別にカッコつけてアマチュアって言ってるわけじゃないんですよ。アマチュアしか行けないからアマチュア日本一って言ってるだけの話。
それで大体もう10分でしょ。はいはいはいはいはいはいっつって、はいはいねっつって、
で村井ちゃんはリムジンで他のスタジアム行っちゃうんでしょ、ビューって。
なんかいたねっつって、なんかいたねなんか言ってたねっつって。
警備が緩いスタジアムのスタジアム入りを狙って会うとか、
したら、
夜打ち朝がきする人、
それを取っといて、
したら
無視したら YouTube 流した
。北崎さん意外と革命思想ある。
意外とありますよね。北崎さん意外と革命思想のもちろん。
でも J リーグもそうやってると盛り上がるんで、まあ、一瞬ちょっと嫌な思いするかもしれないですけど、そういうのは足りない
ね。でね、問題はね、僕らみたいにそういう革命を面白がる勢力がいる反面、なんか本当クソ真面目にやってるそのサポーターとかもいるんですよ。そうですね、あれがまた逆に反動、革命の反動勢力としても僕らが非常に
叩かれまくれるからね。
もうスタジアムで飲み会やっただけで不真面目だっていう勢力がいるんですよね。
あれが効かないよね。
自分たちが貧困補正しないとチームが負けると思ってる人がいるってことですよね。だからそこはちゃんと切り離して、
ただまんま居酒屋やったんですよ。まんま
見ましたよ、なんか写真とか YouTube だかちょっと忘れましたけど。
選手に聞いたんですよ、この前ね、そういう応援したけどどうだったって言ったら、いやすげえ嬉しかったですよって、アウェーですげえこんなお客さん来てくれてって、絶対あれやった方がいいっすって言って言ってましたよ。会社は何というか知りませんけどって言ってたけど。結構あんまりファンが その、まあ、もちろん選手のことを気にしなきゃいけないんだろうけど、ファンが本当に楽しんでやるっていうことを選手に分かってもらうっていうことは大事かなと思いますね。なんか割と選手目線で無理にファンが考える必要はないのかなっていう感じはしたりもします。
僕あのJ リーグ特任理事になった馬場さんと、まあ、親しくさせていただいて、馬場さんとロクソーと対談とか、
あら、
馬場さんは、馬場さんは優秀な方で、やっぱ幅広い意見を求めてるんですよ。J リーグの今の問題何だっていう課題がすごいありまして、で特任理事だからそこまで、あの、頑張らなくてもいいのに、ものすごく真剣に今、J リーグに。
本業は馬場さんは
SAP っていうソフトウェア会社の
働いてます。特務、特任理事、
まあ、ホリエモンとかもそうなんですよね。違うんです。
ホリエさんたちはアドバイザーなんで、そうそう、アドバイザーは結構みんな忙しすぎて集まるのは難しいんですよ。超一流の方たちばかりなんで集まれないと。でもまあ継続してるそうですね。
ちょっとそこ狙いでいきましょうか。
改革したいというのは考えてます。
意見をどう取り入れるか、アイデアがないと思うんですよね。多分今放映権どう上げようとか、あのデジタルコンテンツどう活用するっていうところに行って、ただそれだけだとちょっと弱いなとは、まあ、それも大事ですけども、そういう下の草の根的な声を多分ない感覚ないと盛り上がりの何か欠けたものになるんじゃないですかね。
ね、あの上の人たちはそうなのかもしれないけど、その現場で取り仕切ってる官僚的な人たちっていうのが、まあ我々頭固くて頭悩ましてるんですけど、
交わり、あのそのファンというか、ね、あのさっきはリーグとかを運営している人だけの議論じゃないところの議論ももっとしないと。
いや本当 J リーグの社長とかに散々会いましたけど、全く前に進む感じがしなくて、今日の方が、あ、日本サッカー結構可能性あるなと思わせる話が満載だったんで、
ヒントがあります
ね。あら、
捨てたもんじゃないんだ
よ。そう言ったでしょ、偉いんだよ僕は。
ははそうですよね。
そういう機会が作れればいいですね。そういう軽減がね、直接できる
よ
ね。
でも10分でしょ、馬場さんと会えても20分、うん、相当で多分90分ぐらい喋んないと分かんないんですよ。あったまってこないんですよ。はい、
それ悪い癖だね。
スロースターターですもんね。
トークショーの招待状出すか。
それだ。
それ一番前に特等席申すけど。
なるほど。今日来ませんでしたみたいな。ロイヤルボックス用意しますねって。来なかったら来なかったってことが白紙に。
もう写真撮ってツイッターですよ。ツイッター
に。お待ちしてますみたいなね。まだ間に合います。
まだ
第一部始まったばかりでございますみたいな、ね。
宣伝にもなるし、もし。
J リーグトップ3、4人いるんで、
すごい。
村井様、
何様
って、
札をこう立てて、
いいっすね、それいい、それいい、
さすがですね、
素晴らしいアイデア、
ジャプサーね、
チュスカの門番とか、何回も突破してますから、
すごい、即死ですから、はぁ、でもそれはちょっと、いいんじゃないですか、
これ採用ってやつなんですよ
ね、それこそね、革命、
革命、
リーダー手法。それで進めましょう、ね、
で招待状も、もうこれを送りますっていうのをツイッターに上げて、
そうです
ね、農業人に招待状を作って、
ちょっとやりましょう、まあ、いいアイデアいただきましたね、これ。ね、
すごい、
来ました、来ました。
まあ、そうしたら J リーグの広報の方ぐらい代理で来るかもしれないですね。もしかしたら、okay、
なるほどなるほど、
炎上防ぎに
来たら今度は取り入れちゃって、
今日はどうしてもあの村井本当に来れなかったんで、ちょっとこと続いてまいりましたみたいな、
結婚式の代理の人みたいな感じで
ただそこでね、これで熟女の話40分とかしちゃうんですよ。絶対ダメですからね。ちゃんとパッパッパッつって緊張したら熟女の話しちゃう。序盤とか、ライブの序盤で気がついたらもう40分が経ってるんですから。
さこちゃん、熟女のファンも結構いるんだよ。
聞いてるとです
ね。世の中にはこれ聞いてる人もね。
サッカーファンより熟女ファンの方が多いんじゃないですか。
熟女、熟女ファンのみにします。来週
そう、もしかしたら全体の会は熟女ファンの方が多いかも。
てめえらまで何言ってる
んですか。ということで、6月10日はもう。
達さんも来ていただけるんですよね。
はい、はい、僕は行きますね。
ジャニーさんも来ていただけると、
あの検討します
何にもなかったら来てくれると、ね、サッカーニュースがね、これはもうぜひ。そして木崎さんがもう心から待ち焦がれてる、カリスマ4人衆も我々は、は
い、東北の神セブン了解
しました。東北の神セブン、
神セブンね。
それを村井千山にも見せると
見せない見せない
わけわかんないと思うんだよな。ガスエンドストリップ見せられるようなぐらいきちいと思うん
です。インタビューで私があの今年一番、感銘を受けたのがIRB さん
でね、12月の J リーグ
アワーズ
って言うかも分かんない。言ってほしい、こちらすげえ。
スカパーの人に教えて、こんな面白い人がいるからスカパーの番組用に呼んでもらって。
いいじゃないですか、スカパーのオフシーズンのね、あの東北の神セブン対村井千
山。スカパーもうネタがねえなと思われちゃうな。
これはもう広がりましたよ、非常に。なんで6月10日もすごいことになりますね、これね、うん、チェアマン
IRV まで
チェアマンから IRV まで、うん、ね、MC 立つから木崎真也まですごい幅広い夜になりますんで、うん、まだまだこれいろんな人にオファーかけていくつもりですからね、
うん、すごいね、捨て身の、捨て身の作戦だね。
ありがとうございます、3週にわたって、
はい、あ、じゃあ
何ですか、
名前をつけてないから、はい、
ユーブンネーム欲しいですか。
いや正直はそれほど欲しい。
ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、まず欲しいかとか聞かないと失礼、ね、ありがとうございました。ということで、じゃあ6月10日またあのお待ちしますんで、ギュッと濃縮した回、はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ライト総長でした。
ホテナさんもちょうど
ここにいているジョートフェイダル、
ライターの木崎でした。
真のフットボール革命の指導者ロック総統である
土井翔君、決勝せよ。
これは革命である。